ルカ17章11節から19節まで。ルカによる福音書17章11節から19節。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガイラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の癩病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうち一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。アーメン。
皆さん、おはようございます。それでは初めにお祈りの時を持ちたいと思います。愛する天のお父様、私たちにはあふれるばかりに感謝することがたくさんあります。その中でも最も私たちが感謝していることは、あなたが私たちを救ってくださったことです。私たちが罪のにどっぷりと使っていたときに、そのように私たちは値しなかったときに、またあなたに向かって、背を向けていたときにも、キリストはあなたが、御子キリストが私たちの罪のために死んでくださったことを感謝いたします。そこにキリストの愛があります。感謝いたします。そのような愛を持って私たちをあなたが救ってくださったことをありがとうございます。私たちはどうしても毎日の生活の中にあって、もっとその救われていることの素晴らしさを覚え歩み続けるべきですのに、ありますのに、いろんなことを忙しかったり、いろんな言い訳があってを言って、あまり感謝することがないことをすいません。神様、どうか本当にこれからもあなたのその救いの素晴らしさというものをいつも覚え、感謝し続けながら歩むことができるように、どうか導いてください。そしてこの救いの素晴らしさを、あなたの救いを知らない周りの人たちに述べ伝えるっていうことができるように導いてください。感謝して感謝します。この今日あなたから与えられている御言葉をありがとうございます。この御言葉によって歩むことができるように今週も導いてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。サンクスギビン、感謝祭をですね、今週の木曜日に控えまして、私たちは感謝したいことが何であるかということを考えるようになります。さっきのですね、実際先ほどのこの証の中でも、福山姉妹の証の中にも、また園田兄弟の証の中にも、感謝の言葉がたくさんありました。このようにですね、私たちは頻繁に感謝という言葉を使いますけれども、あまりその意味について考えたことはないのではないでしょうか。私たちもいろいろとその感謝ということも、例えば E メールを出したりするときに、感謝しますって誰かに感謝をするときに、感謝しますってこう打ったりとかします。また感謝セール、感謝セールとか、そういうのもこの世にはありますね。そのように感謝という言葉がたくさんこう溢れています。 使われています。しかし本当にその感謝というその言葉、この意味は何であるかということを考えるべきだと思うんですね。本日の箇所からですね、感謝することについて3つのことを学ぶことができます。そしてそれらを順々に見ていきたいと思うんですけども、それら3つの事柄をですね、一人の男が取った行動から学ぶことができるんです。今日はその感謝とはと題して、サンクスギビングも近いということで、この3つのこの聖書の箇所から、さっき大地兄弟が読まれたこの聖書の箇所から、その見ることができるこの3つのことを見ていきたいと思います。まずですね、11節を見ますと、イエス・キリストはエルサレムに行かれる途中、サマリアとガリラヤの境を通られたというふうに書かれています。さらにですね、12節を見ますと、キリストはそのガリラヤとサマリアの境にある町に入られました。でそこで10人の雷病人がイエス・キリストに会いました。雷病というのは感染する病気でありました。こう皮膚が白くなって、それでこう溶けるようにして鼻が取れてしまったりとか、手が取れてしまった指が取れてしまったりとかして、そういうような病気でありました。ですからその雷病人はですね、感染を避けるために一般の人々から隔離されていたんです。またですね、この村がサマリアとガリラヤの境にあったということにより、ユダヤ人とサマリア人の雷病人たちが一緒に隔離されていたと思われます。でもこれはとても皮肉なことであると思うんですね。ヨハネの福音書の4章に書かれてあるサマリアの女とにイエス・キリストが会われた時のことを皆さん覚えているでしょうか。でその中でもですね、サマリア人とユダヤ人というのは付き合いをしなかったんです。交渉しなかったんですね。でも皮肉なことに、この雷病ということを通して、このユダヤ人とサマリア人両方が同じように一緒のところに隔離されていた、そういうところを見ることができるんですね。さて、雷病を患っていたためにですね、キリストに近づくことができないこの10人の雷病人は遠く離れたところに立って、12節にも書かれてありますね。最後のところに、彼らは遠く離れたところに立って声を大声で言いました。13節、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。これを見たキリストは14節で言われました。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。そういうふうに書かれています。この祭司を見せるっていうこの行動ですけども、これはまあ後で皆さんご自分の聖書を開けて見ていただいてもいいんですけども、レビ記14章をずっと見ていきますと、雷病人はですね、雷病から癒された時に自分を祭司に見せることが立法で定められていました。でもここで一つ見てみたい、注目したいのは、雷病人が治った後に自分を祭司に見せに行くんです。でもこの時まだ彼らの雷病は癒されていなかったんです。でもイエス・キリストはそのような彼らに、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい、もうすでに治っているかのようにイエス・キリストはここで彼らに命じるんです。そして実にですね、その通り彼らの雷病は、彼らが祭司に会いに出かけた先で癒されました。さて、サマリア人であったそのうちの一人はですね、雷病が 癒されて、それを祭司に見せていった後、15節で大声で神を褒めたたえながらキリストのところに引っ返してきたんです。10人癒されたんですけども、たったこの一人であるの、しかもサマリア人が戻ってきて、イエス神様を褒めたたえられました。これがまず第一のポイントです。第一のポイントはですね、感謝とは神に栄光を期すことであります。第一のポイントは神に栄光を期すことであるんです。ここで用いられている褒めたたえるという言葉のにある根本的な意味というのは、栄光を期す、そういうことであります。この褒めたたえるという言葉の中に栄光を期すという言葉が入っているんです。その元々の根本的な意味があるんです。ということはですね、感謝の心が、たとえ感謝を皆さん私たちもするときに、たとえそれがですね、感謝の心が人に向けられるときにでも、その人を通して働いておられる神の存在を認めて、神様の皆を褒めたたえることであるんです。それが感謝するということなんです。感謝というのはそういうふうに、人に対して感謝するんですけども、そこに働いている神様の存在を認めて、神様を褒めたたえることであります。そして、さらにですね、感謝することが神に栄光を期すことであるということはですね、私たちがすべての状況にあって感謝することができるということなんです。感謝するとき、どうですか皆さん。感謝という、することっていうのはどういうことでしょうか。どういうときに私たちは普段しますか。普段私たちは感謝するときは、楽しみがあるとき、喜べるとき、楽しむことができるとき、そういうときだと思うんですね。しかしですね、喜ぶことができないとき、楽しむことができないときでも、私たちは依然として感謝することができるんです。それはどうしてでしょうか。それはさっきも言いましたように、感謝するということが神様に栄光を期すことであるからなんです。すなわち、あらゆる状況にあって、あらゆる状況であってですね、いくつかの状況でなくて、すべての状況にあって、私たちキリストを信じる者は、神様が最善を成してくださる、神様がこのような中にあっても、このような辛い状況の中にあっても、最善を尽くしてくださるということを信じ、自分を神様に委ねる、感謝することができる、だからなんです。使徒パウロもですね、テサロニケ人への手紙第1、15章18節でこういうふうに言っています。この御言葉はとても有名なところですから、皆さんも暗記されているかと思うんですけども、ここでパウロも言っているんです。すべてのことについて感謝しなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがイエス・キリストにあって神があなた方に望んでおられることです、そういうふうに書いてあるんです。なんで全てのことについて感謝することができるんですか。そういうふうにこの御言葉を読んで思うことがあるかもしれないんですね。でもできるんです。それは感謝することがですね、あらゆる状況にあって神様の存在を認めて、自分自身を神様に委ねることであるからなんです。ですから私たちは全てのことにあって感謝することができるんです。そのように考えてみますと、私たちがいつも考えるような感謝ということについて考えること、 楽しみがあるから、喜びがあるから、そういう時だけじゃなくて、たとえ私たちが試練を通ることがあっても、喜ぶことができなくても、楽しむことができなくても、神様にそういう中にあって、あなたが私たちのために最善を尽くしてくださるということを信じ、その状況を神様に委ねることができる。それが感謝という意味でもあるんです。私たちが日常生活の中で遭遇する状況は全てですね。全てですよ。その状況が私たちにとって良くても悪くても、私たちが神に栄光を期す場所なんです。そして私たちは感謝を持ってそうすることができます。さて、雷病が癒されたこのサマリア人は、自分を祭司に見せた後、神に栄光を期すために引き返してきました。そして16節を見てください。16節でこのサマリア人はイエス様の足元にひれ伏して感謝しました。彼にはですね、キリストのところに、イエス様のところに戻る義務などありませんでした。義務はなかったんです。実際イエス・キリストご自身も何て言われましたか。行って自分を祭司に見せなさいと言われただけで、その後戻ってきなさいとは言われませんでした。しかしこの男は戻ってきたんです。なぜでしょう。それは彼がキリストがなされたことを忘れることなく振り返ったからです。他の9人の雷病が治された人たちは振り返ることがありませんでした。戻ってくることがありませんでした。でもこの男だけは、イエス・キリストがなされたこの素晴らしい御業を忘れることなく振り返り戻ってきたんです。このことから第二番目の感謝することのポイントとして、感謝とは神の御業を振り返ることです。神の御業を振り返ることであります。ここで用いられているこの引き返る、引き返してくる、キリストのところにこの男が引き返してきたっていう、この引き返すっていうこの言葉はですね、元にいた場所に戻ってくる、帰ってくるという意味で、人が自分の意思によって意識的にそうする行動であります。意識的にですね、自分でそのように考えて自分の意思を持って戻ってくる、そういう行動なんです。このサマリア人はですね、自分の意思でキリストのところへ戻ることによって、キリストに対する自分の感謝の心を表したんです。さらに男はキリストのところに戻ってきただけでなくて、イエスの足元にひれ伏しました。この足元にひれ伏すというこの言葉もですね、直訳しますと、自分の顔を伏せて足元に置くという意味で、服従の態度を表しているんです。服従の態度を表しているんです。別の聖書でもですね、この自分、この足元にひれ伏すというこのところをですね、別の聖書では自分の身をイエスの足元に投げ出した、そういうふうに訳しているんです。このようにですね、男の感謝の中にですね、イエス様、私を受け取ってください、私はもうあなたのものですから、これから私はあなたに従っていきますという献身の心があったという意味です。しかしこのサマリア人とは対照的に、同じように癒された 他の9人は、17節、18節を見れば分かりますように、神の御業を振り返ることもなく、戻ってくることはありませんでした。イエス・キリストは何て言われましたか、17節と18節。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。彼らは戻ってくることはありませんでした。神様の御業を振り返ることはなかったんです。皆さんはどうでしょうか。皆さんは日常生活において神様の御業を振り返っていますか。神の御業とはですね、ここに書かれているような雷病が癒されるなおといったね、ですね、特別なことには限らないんです。神の御業というのはですね、例えば普段私たちが当たり前だと思ってしまうようなことから、例えば与えられている仕事、与えられている健康、帰ることができる家庭、励ましてくれる友達、こういう寒い時に住むことができる場所、お腹が空いている時に食べることができる食べ物、そういったものはすべて神の御業なんです。またたとえですね、また試練さえも神様から私たちに与えられている御業なんです。試練っていうと神様のなんかとても否定的なことで、神様から与えられたものでないかと思ってしまうんですけども、皆さん、試練を通して私たちはどうなりますか。試練を通してより一層成長することができるんです。試練を通してより一層益をいただくことができるんです。ですから試練をいただいているときにはあんまり神様から与えられているものだとは思えないんですけども、でもその試練を通った後に与えられる結果を見たら恵みなんです。御業なんです、神様からの。このようにですね、神様の御業というのは、すなわち私たちのために神様がよくしてくださったことなんです。皆さんの生活の中にも神様がよくしてくださったことがたくさんあるんではないでしょうか。あると思います。私たちはそれらのものを振り返る必要があります。詩篇103編2節でもですね、ダビデは次のように言っています。詩篇103編2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、何一つ忘れるな、そういうふうにダビデも言っているんです。神の御業を振り返ること、感謝することを忘れるようになるとき、私たちは一体どうなるでしょうか。神様に感謝することを忘れる、振り返る、いろいろとしてくださったことを振り返ることを忘れてしまうとき、私たちはどうなりますか。そういうとき私たちは文句を言うようになるんです。不平を漏らすようになるんです。私も個人的にそれは心当たりになりますね。文句が出てくるときに、不平を漏らすときに、家内に文句を言うときに、何が原因か、感謝がないんですね。感謝を忘れてるんです。これらの言ったこと、神様から与えられているもの、すべてのものがあるのに、あるにもかかわらずそれらのことを忘れてしまって、振り返ることもなく否定的になって八つ当たりしたり、文句言ったり、不平を漏らすようになるんです。ですから私たちは感謝する必要があります。このサマリア人から私たちが学ぶべきことがここに一つあります。それは何でしょうか。それは彼がですね、感謝を、イエス様のところに来て感謝をする際に、ただ単に神の御業を振り返っただけじゃなくて、自分自身を神に捧げたことです。同様にですね、 私たちも感謝をするときに、神から与えられた恵み、祝福に目を留めるだけじゃなくて、自分が今度は神様によって誰かに与えられる恵み、祝福となって用いられるように求める必要があります。感謝するときにですね、私たちはどうしても自己中心になってしまって、神様ありがとう。このようなことを感謝いたします。これらのこと、祝福を感謝いたします。そのように振り返るんですけども、そこで終わってしまうことがあるんです。でも私たちが神様によって感謝されたということは、今度私たちが他の人たちに恵みとして用いられるためなんです。祝福として用いられるためなんです。この男も、サマリアの男もそういうふうにしました。自分が神様のところに戻ってきて、神様の足元にひざまずいたのは、ただ単に神様が自分の雷病を治してくださった。それを振り返っただけじゃないんです。彼はそれだけじゃなくて、今度私を用いてください。私はあなたのものです。服従しているんです。献身しているんです。そのように私たちもですね、感謝するときに、今度は神様、私を用いてください。私はあなたのものです。この人のために今度恵みになることができるようにしてください。この人のために私が祝福となることができるようにさせてください。そのように求めることが、また感謝をするっていうことの意味であります。神に栄光を期すため、また神の御業を振り返るために戻ってきたサマリア人に対してキリストは最後の19節で次のように言われました。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。サマリア人が感謝するためにイエス様のところに戻ってきたのは、彼のうちに信仰があったからです。このことより今日の最後の第3番目のポイントは、感謝は神への信仰より生まれるです。感謝は神への信仰より生まれる。このイエス・キリストが言われたこのあなたの信仰があなたを治したという言葉には、もともとの意味があるんです。この治したと言われているこの言葉にはですね、救ったという言葉が、そういうもともとの意味があるんです。ですから、あなたの信仰があなたを治したとイエス・キリストがここで言われている、そのもともとの意味の中に、あなたの信仰があなたを救った、そういう意味があるんです。もしですね、キリストがこの男の雷病が治ったことだけについて語られているのだったら、このルカの福音書を書いた著者のルカはここで癒したという別の言葉をここで用いたはずです。ギリシャ語の中にも癒したっていうことだけを表す言葉があるんです。もしその雷病のことだけを言ってるんだったら、ルカはその言葉を用いたはずです。でもなぜここでルカはこの救ったっていう言葉が入っている、もともとある言葉を用いたんでしょうか。それは、雷病が癒されることを通して、この男がキリストを信じ、救いを得たということであります。その結果、彼の信仰からキリストに対する感謝の心が溢れて出てきた。そういう意味であります。このことを通してですね、10人いた中でですね、たった一人のこの男だけが信仰の道に入ったんです。しかもそれはユダヤ人ではなくて、外国人のサマリア人であったんです。これはどういうことでしょうか。救いというのはですね、これはですね、まさに罪を悔い、砕かれた心を持つ者に与えられるということなんです。ユダヤ人であろうが、サマリア人であろうが、アメリカ人であろうが、日本人であろうが、悔い改める心があるんであれば、 砕かれた心を持っているのであれば、その救いはその人のためのものなんです。ここで一つの質問が出てくると思うんですね。あ、だったらキリストを信じなければ感謝することができないのですか。キリストを信じていなくても感謝の心を持っている人はたくさんいますよ、このように。もっともな質問だと思います。だけどもですね、私はそこで言いたいです。でもキリストなしではお互いを感謝し合うだけで終わってしまうんです。お互いには感謝することができるかもしれない。でもそれはただ横の関係だけで、人間に最も大切な縦の関係、すなわち神と人との関係が欠けてしまっているんです。お互いをですね、心から感謝し合うためにはですね、私たちにはまず神様との縦の関係が必要です。そのためにはこのサマリア人のようにイエス・キリストを救い主として、罪の救い主、許し主として信じる信仰が必要なんです。そして罪の許し、永遠の救いという信仰に基づく感謝があるから、私たちが表すあらゆる人に対する感謝などあらゆる感謝の基盤となっていくんです。信仰があるからこそ心から感謝し合うことができるようになります。皆さん、これからサンクスギビングがありますね。サンクスギビングでいろんな人とテーブルを囲んで感謝し合う、そういうことを、そういう時間があると思います。でもそういう時に忘れないでください。感謝するということはまず一つとして、どのような状況の中にあっても神様に栄光を期すことです。神様に自分の状況を委ねていくことです。それが一つの感謝するということです。もう一つ目は何でしょうか。感謝するということはただ単に振り返って神様ありがとう、感謝しますっていうだけじゃなくて、今度は感謝された私が、あ、今度は祝福された私が今度誰かのために祝福としてなることができるように、恵みとなることまでできるように私たちを用いてくださいと神様に献身する機会です。それが感謝するということです。また最後に、感謝というのは、心から感謝するということは信仰から来るということ。信仰がなければ心から互いに感謝することもできないということも、今度この木曜日皆さん考えてみてください。最後にコロサイ人の手紙2章7節をお読みいたします。コロサイ人への手紙2章7節、キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。今朝はですね、これから私たちが心から感謝することができる理由であるキリストの十字架を共に思いたいと思います。これから聖餐式を持ちますけれども、この聖餐式は皆さんイエス・キリストを信じている方だったら誰でも参加してください。でももしまだイエス・キリストを信じるその途中にある方は、このイエス・キリストを信じてからこのいただいてほしいと思うんですね。それでは今日これから聖餐式を手伝ってくださる兄弟2人、前の方に来ていただけますでしょうか。